聖書を朗読させていただきます。ヨハネの黙示録第2章18節から29節です。また、テアテラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が呼ばれる。私はあなたの行いと、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めての行いに勝っていることも知っている。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは、イザベルという女をなすがままにさせている。この女は、預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな観難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちを死病によって殺す。私はこうして全教会は私が人の思いと心を塞がるものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかし手当たりにいる人たちの中で、この教えを受け入れておらず、彼らに言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。以上です。
皆さんおはようございます。おはようございます。時々二つのものを一つにするとうまくいく場合がありますね。例えば、電話にカメラをつけると、まあ、とても便利になりましたね。皆さんは、セルフォンを持っていますか？カメラ付きのセルフォンを持っていますか？ほとんど全てのセルフォンはもうそういうふうになったでしょう。二つのものを一つにすると便利になります。その他には、チョコレートとピーナッツバターをミックスするととてもうまくいきましたね。とてもおいしくて健康にも良いそうです。そして、ガソリンスタンドとコンビニエンスストアを一つにすると、やっぱりそれも大成功ですね。しかし、いつもはそうではないんですね。時々二つのものを一つにすると、まあ、うまくいかない場合もありますね。まあ、この頃は最近うまくいくようになりましたが、特にスバルとか、トヨタは、四輪駆動を普通の乗用車に、まあ、混ぜてもういい車になりましたが、昔は四輪駆動の車が欲しければ、やっぱりランドクルーザーみたいな、まあ、トラック系の、まあ、車だけでした。もう30、まあ、40年ほど前にアメリカン・モーターズというアメリカの車会社がいて、イーグル という車を作るようになりましたが、それは一般の乗用車に4人駆動をつけて全然うまくいきませんでした。その会社がもうそのすぐ後潰れてしまいました。もうダメになりました。その他にはまあ雑誌の宣伝だけ見たことはありますが、プールでもなくてホットタブでもないんですが、泳ぐ練習のためにそういうもの見たことありますか？持っていますか？全然進めない、まあ泳ぐことができるんですね。反対方向から水がだんだん流れて、ですからいくら泳いでも前へ進まないんですね。しかしあまり売っていないんですね。なぜかというとホットタブより大きくて、ですからホットタブではないんですね。しかしプールよりかなり狭いからプールでもありません。一つのものにしようと思ってもあまりうまくいってないらしいですね。ですからまあ二つのものを一つにするからといってうまくいくはずではありません。時々クリスチャンも同じように考えると思います。まあ私たちはイエス様に従っていく人になろうと思って思いながら、やっぱり世の人々と一緒に、まあ、同じような生活を送りたいと思うとうまくいかないんですね。なぜかというと、まあ、私たちの送る生活は信仰に合わなければ、私たちの信仰はあまり、まあ、役に立てないし、私たちの送っている生活も、合わないから困っている場合もよくあります。テアテラの教会の人たちはそういう状態に、まあ、会いました。まあ、クリスチャンであると言っても周りの人たちと一緒に、まあ、生活したい、したい人たちでした。まあ、私たちは今黙示録、ヨハネの黙示録とよく呼ばれていますが、ヨハネの黙示録ではなくてイエス様の黙示録ですね。イエス様の方が現れているという意味ですが、黙示録の第一章には何が、どういう出来事がありましたか？覚えていますか？黙示録の一章のメインポイントは何でしょうか？ヨハネの見たイエス様の幻ですね。ヨハネはイエス様の姿を見まして、そしてイエス様はヨハネに、自分の見たことを、まあ、書きなさい、記録しなさいと言いました。2章と3章は、どういうことでしょうか？その見たことをどこに送るのでしょうか？7つの教会ですね。ですから2章と3章はやっぱり7つの手紙ですね。教会への手紙があります。まずエペソ第2は、スミルナ、スムルナと言って、第3はペルガモ、第4はテアテラというところですが、先週はちょっと第4の手紙と第5の手紙を逆にして、先週、ガーセン先生はサルデスという教会の手紙のことを、まあ、教えてくださいましたが、今日ちょっと、戻って、第4の テアテラの教会の手紙を、まあ、短い間一緒に考えてみたいと思います。今日聖餐式がありますから、テアテラのすべての手紙のことじゃなくて、もう3つの部分を一緒に考えてみたいと思いますが、まずテアテラはどういうようなところかということを、まあ、ちょっと一緒に考えましょう。テアテラはその7つの教会の中の最も小さなところでした。あまり有名なところではありません。エペソの場合はもうたくさんのこと、今でも昔のエペソについてよく、まあ、知ってますが、その他のところもそうですが、テアテラはあまりどういうところか今でもはっきり分かっていません。考古学者、土を掘って何か昔のこと、まあいろいろ調べましたが、テアテラはやっぱりギルドのことについて有名だそうです。ギルドは日本語の言葉、その仕事の団体とか、もっといい言葉ありますか？うん、ギルドでいい？あ、OK。じゃあギルドにしましょう。たくさんあるそうです。あったそうです。テアテラに。まあ、皆さんは使徒行伝のことに詳しいでしょうか？使徒行伝の16章にはパウロ先生は第二の宣教の旅に出かけました。ピリピという町に行って、ピリピに行った時すぐ女の人に会って、彼女は、まあ、イエス・キリストを信じるようになりました。そういう話覚えてますか？覚えているでしょう。その女の人の名前はどういう名前でしたか？ルレア、そう、リディアという人でした。彼女はピリピに住んでいましたが、ピリピの人ではありませんでした。彼女の仕事を覚えていますか？それははっきり聖書に書いてあります。紫布を売る人ですね。彼女はどこから来ましたか？テアテラから。そう。ルリアはテアテラの人。その仕事はやっぱりテアテラでかなり流行って、まあ、まあ、そういうギルド関係の仕事がたくさんありました。紫布の、まあ、作業とかいろんな、仕事があって、テアテラから人があちこちへそういうテアテラで作られたものを、まあ、売りに行きました。まあ、ピリピという町はテアテラからかなり、まあ、何百マイルぐらい、まあ、離れていまして、彼女はそこまでそのテアテラの、作り物を売りに行きました。ですからそういう、まあ、ギルドのことは、テアテラの、まあまあ、有名なことだけですね。その以外はほとんど知られていません。まあ、ギルドという言葉を使って、まあ考えると、やっぱり、まあ、仕事関係のこと、その仕事の団体はそういう、今そういうイメージですが、昔はそうではありません。それだけではありません。各ギルドにはやっぱり自分の、まあ、神、まあ、その宗教と関係ありました。何というのかな、その場合は お寺ですか、神社ですか、各、まあ、ギルドはやっぱりそういう、まあ、集まる場所がありました。一般の、まあ、集まる場所ではなくて、その宗教関係の集まる場所、そしてその場合はお寺というんですか、神社と言いますか、そういう、まあ、英語の場合はテンポと言いますが、まあ、そこで、まあ、生贄を、その寺の神に捧げて、そしてそのお寺にも、まあ、たくさんの、まあ、婦人工のために女性がたくさん働きました。ですからあまり、まあ、いいところではないんですね。しかしそういう仕事をする人はやっぱりその、まあ、寺に属するはずです。その習慣の、まあ、ことに参加する、まあ、はずです。ですからテアテラの人がやっぱりクリスチャンになると、やっぱりすぐ自分のやっている仕事ができなくなりました。そういう、まあ、生活の、まあ、やり方はクリスチャンの信仰と合わなかったから、やっぱり自分の商売はうまくいかなくなりました。ですから本当に困っている人がいました。ですからテアテラはそういうところです。そして、藤井さんが読んでくださった、聖書の箇所によると、イエス様はその教会に、まあ、避難すべきことがあると書いてありますが、イエス様は教会について何を、まあ、非難しましたか。教会はどういう、まあ、弱点がありましたか。それは20節に書いてあります。教会は何の悪いことをしましたか。エザベルという女をなすがままにさせていると書いてあります。エザベルはどういう人でしたか。それは多分本人の名前ではないと思います。エザベルはやっぱり旧約聖書に詳しい人についてはかなり、有名な人ですね。なぜで有名になりましたか。エザベルは誰だったでしょうか。はい、予言、もっと有名な、あ、予言の、エリアと、戦いました。彼女はやっぱりかなり地位の高い人でした。どういう人でした。イスラエルの王の奥さん、そう、クイーンでした。アハブ王の奥さん。彼女のお父さんはサイダンという国の王様。ですから王様の、サイダンの王様の娘がイスラエル隣の国の王様と結婚しました。時々そういうことを昔やりましたね。国と、まあ、隣国が仲良くするためにやっぱりある王様の娘さんは隣の国の王様と結婚しました。ですから結婚していればやっぱりあまり戦争しないはずですね。いや、私のお父さんの国と戦争してはいけないとやっぱり娘さんの方が、夫に言うはずですね。ですからそういう状態で、サイダンの、まあ、宗教はベオ、バエルという、神を崇めました。エザベルがイスラエルに引っ越して、彼女はやっぱり 自分の、まあ、国の宗教をイスラエルまで、持ってきました。そしてイスラエルにもバールを、まあ、礼拝するためにあちこちへ、礼拝する場所、お寺を作りました。そして偶像も建てました。そして、まあ、ちょっと面白い説ですが、旧約聖書の、ごめん、どこ、列王記、第一の列王記の21章25節。にこう書いてあります。アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻エザベルが彼をそそのかしたからである。ですからエザベルがあまりにも悪い影響を夫に及ぼして、アハブ王は誰よりも悪を起こした、まあ、人になりました。ですからあまりいい評判ではないんですね、エザベルは。エザベル、まあ、旧約聖書のエザベルはやっぱり王様と結婚して、そして周りの人に悪いことを教えました。ですからテアテラの教会にもエザベルのような人もいました。もしかすると教会のリーダーと結婚していて、彼女の教えによると多分、まあ、周りの人がやっているように自分が神の、まあ、神を信じても同じようなことをしてもいいということです。例えば自分の、まあ、仕事と、まあの問題があって、やっぱりそのギルドのお寺に行ってもいい、そこでやっていることをやってもいい、やっぱり仕事しなければならないからです。まあそういうようなことをテアテラの教会の人たちにそういうことを教えました。ですからイエス様はやっぱりヨハネを通して教会のみんなにそういうことを、まあ、やってはいけないと言いました。ですからクリスチャンだから自分の生活は信仰に合わないといけないということを、まあ、テアテラの教会に言いました。まだ黙示録に戻って、教会の一部分の人は、まあ、エザベルの教えを、まあ、従いませんでした。イエス様はそういう人たちに、こう言いました。しかし24節、テアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまた知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかり持っていなさい。まあ、イエス様は自分の教えと、エザベルの教えを比べて、エザベルの教えを、まあ、信じないで自分の持っているもの、すなわちイエス様の教えをしっかり持っていなさいとイエス様が言いました。先週お天気がかなり暑かったですね。苦しみましたか？気温が 上がると涼しくなる方法ありますか？何か、暑くなると どうなりますか？扇風機を使ったり、やっぱりアイスコーヒーを飲んだり、その何かいい方法ありますか？スイスに行ったことありま、ある、スイスに行ったことのある人はいらっしゃいますか？スイ、うん、ベルンという町、ベルンと言いますが、日本語で何と言うか分かりますか？ベルン、ベルンは、まあ、夏暑くなるとベルンの人たちはどうやって涼しくなるか分かりますか？ベルンの中を通るアル川という川があります。ベルンの人たちは町の南の方にハイキングして、ちょっと町から離れて、そしてみんなが川に飛び込みます。そして川の流れでだんだん町の方に戻っていきます。やりますよ。そしてベルンの町の真ん中にはいろんな公園がありますが、各公園に、のそばに川の浅いところには、ポールが川の中に立っています。ですからベルンの人たちが流れてくるとポールを掴んで、川から降りることが、立ち上がることができます。しかしポールを捕まえることができなければ、やっぱり次の公園まで行かなければなりません。それはやっぱりベルンの人たちのやり方ですね。そのポールは非常に大切です。やっぱり捕まえなければ、やっぱり流れでやっぱり行ってしまいますね。しかししっかりポールを捕まえることができれば、その流れはあまりやっぱり自分を動かすことができないんですね。イエス様の言う言葉は、私たちはイエス様の教えをそのポールのように捕まえなければなりません。持っていなければなりません。大事にして、そうしないと私たちはこの世の流れでやっぱり行ってしまいます。ですから私たちはやっぱり世の中に住んでいますが、やっぱり世の流れに行かないように、しっかりイエス様の教えたことを持っていなければなりません。イエス様はテアテラの教会の人たちにそういうことを説明して、私たちにもまあ、教えていると思います。そして一番最後にイエス様はテアテラのやっぱり勝利者、最後まで頑張って信仰を持つ人に、まあ、約束を2つ、まあ2つのことを約束しました。1つは、27節に書いてありますが、あ、ごめんなさい、26節、勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、小国の民を支配する権利を与えようということを約束しました。それ、まあ、テアテラの人は非常に、まあ、他の人の決めたことについて自分の、まあ、生活がかなりやっぱり悪くなりました。ギルドの寺に行かなくなると、やっぱり仕事ができなくなりました。ですから他の人はやっぱりクリスチャン、テアテラのクリスチャンの、まあ、生活をいろいろ決めたんですね。しかしイエス様の約束したことは、最後まで、まあ、忠実に信仰を持つことができれば、将来にはやっぱり全ての国を支配する権利を与えてくださいます。 ですからしばらくの間やっぱりまあ他の人の決めたことが自分を困らせますが、将来には他の人のことについて決めることができる。ですからしばらくの間我慢して頑張ってくださいという、まあ、約束ですが、そしてその他には、28節には彼に明けの明星を与えようと言いました。明けの明星どういう、まあモーニングスターと英語で言いますが、それはどういう意味か分かりますか？朝の星。それはどういう意味でしょうか？はい？あ、そうですね。黙示録の22章には、その、明けの明星はイエス・キリストのことなんですが、それは、figurative、はっきりのことじゃなくて、イエス様のことを表すということなんですが、本物はどういうことでしょうか、ものでしょうか、その朝の星。夜明け出てくる星ですね。もうすぐ、明るくなるという印ですね。その星が出てくると暗闇、夜がもうそろそろ終わるという意味ですね。ですからイエス様はやっぱり同じ人ですね。イエス様を信じていればこの世の暗いところはもうそろそろ終わりそうになります。将来には明るい、地上になります。イエス様が再びこの地上に来ると、やっぱり暗いところは全然ない。夜ということじゃなくて、霊的に暗いところはありません。時々、やっぱりこの世は暗いところに、まあ、という感じがしますね。しかしイエス様が、まあ、出てくるとその暗闇は全部消えてしまいます。ですからまだそうなっていませんが、もうそろそろそういう状態になります。イエス様の御臨在は最後まで私たちに希望を与えてくださいます。この暗い夜はいつか終わってもうそろそろ明るくなります。ですから皆さんは困っていることがあるとき、やっぱり良い解決する方法がないと思っても、やっぱりイエス様の教えていることをしっかり持って、最後まで頑張って、イエス様を信じながら自分の生活が自分の信仰に合わせて、やっぱり将来にはイエス様がすべてのやっぱり faithful 忠実な人にやっぱりその約束を与えてくださいます。その約束だけじゃなくて、その約束したことを私たちに与えてくださいます。ですからその時までイエス様の御臨在が十分であると私はお祈りします。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちはテアテラの人たちと同じように時々、まあ、難しい事情に遭いますが、私たちが本当にイエス様の約束を信じて、まあ、イエス様の知恵を守ることができますように助けてください。まあ、この世の中に暮らしていますが、まあ、私たちは世の流れに、まあ、連れて行かれないように助けてください。しっかり聖書のことを 捕まえることができますように、持っていることができますように助けてください。本当に、まあ、イエス様の、まあ、忍耐を、まあ、感謝しています。私たちは時々失敗しますが、まあ、神様が何度も私たちを許して、まあ、私たちを持っていることを感謝します。まあ、これから聖餐式を行いますが、私たちが、まあ、神様がどれほど私たちを愛してくださることを、まあ、理解できますようにお祈りします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。じゃあこれから